休憩前に引き続き会議を開きます。次は佐賀秀夫議員の登壇を求めます。19番佐賀秀夫議員、19番佐賀秀夫議員。
おはようございます。19番市政クラブの佐賀秀夫です。無知議会第262回定例会にあたり、一通告に従いまして一般質問いたします。理事者閣議の前向きな答弁よろしくお願いいたします。先般10月15日公示、10月27日投開票の衆議院選挙が行われました。結果は大方の予想通り、与党自民党が56人減の191人、公明党8人減の24人、合計215人と、現有議席 を64人減らしました。反面野党は235人、その他15人と大きく伸ばしました。結果については、巷の評論家がいろいろ述べておりますが、与党が減らすことはそれなりに予想できたことと思われますが、後半に2000万円の公認料及び政党活動費が大きな影響を及ぼし、予想以上に議席を減らしてしまったことは予想に難しくないと思います。私がびっくりしたのは、この選挙センスのなさと、SNS を駆使した新しい選挙方法に驚かされました。東京都知事選からの SNS を駆使した選挙戦が行われてきましたが、ここまで影響力を増してきたのには予想外でもあり、脅威にも感じられました。特に国民民主党、れいわ新選組が顕著で、新しい選挙戦になってきたのではないでしょうか。先般の兵庫県知事選にしてしかり、SNS での発信が大きく影響したことではないかと、本人のコメントとメディアの論評もありました。広く国民に、住民に分かりやすくアピールし、政策を知ってもらうことはとても良いことですし、投票するにあたり判断材料の大きな元になることは間違いはありません。たくさんの人に拡散し知っていただくことは良いことですが、反面事実がしっかりと伝われば良いのですが、相手候補のフェイク情報や中傷など拡散されることは好ましくないと思われます。世界的に選挙戦は数年前から分断させることにより極端な戦いに持っていき、ネガティブキャンペーンを展開したり、かつ選挙ではなくSNS に出すことによる金儲け的な選挙にもなっているのではないでしょうか。選挙はよく祭り事だと言われている時もありました。何か間違った形での苦いに向かっているのではないかと恐ろしくもなってきております。 SNS の選挙のきちんとした定義を整備したり、早急な選挙法の改正を望む一人でもあります。ますます地方議員の資質と活躍が必要になってきているのではないでしょうか。それでは通告に従いまして、2項目4点について質問いたします。1項目目の非常時の国の指示権についてお伺いいたします。大規模災害や感染症の大流行などの非常事態に対応を指示できるようにする改正地方自治法が6月19日、参議院本会議で可決し、9月26日に施行と発表されました。これに先立ち、共同通信社が全国の都道府県知事と市町村長にアンケートし、9月22日までの回答を集計した結果を23日付の県内新聞で発表いたしました。県内新聞の記事を引用させていただきますと、アンケートは1788自治体に行い、93% の自治体が回答し、評価する、どちらかといえば評価するという自治体が 63% を占めており、肯定的な意見の中にも限定的、抑制的に行使されるべきで、国から一方的であってはならない、自治体との事前調整や連携を密にしてほしいといったような要望が目立っておりました。国の指示権は法的拘束力を伴って地方を従わせる強い権限で、現行は災害対策基本法などの個別な法に規定があります。国は新型コロナ禍で個別法で対応できない想定外の事態が発生したことを教訓に、地方への新たな指示権を設け、法の穴を埋め、 非常時に国の責任で対応できる体制を整えました。ただ国はどんな事態が起きたときに指示を出すのか、具体的責任には責任を説明はしておりません。例えば武力攻撃事態対処法で想定しないことが起きたとき、国の方針に従いと自治体に指示できるのか、予想困難な災害時に速やかな指示にができるのか、応急対応としてある程度評価できるものの細部の対応が決まっていない法案は地方の自治権を侵害しかねないのではないかと私は懸念しております。非常時、すなわち何かがあったときは将来的に解釈によって変わっていくこともありえるのではないかと危惧しております。国と地方の意見が異なれば協議より意思疎通を図り合意点を見つけて解決するというのが本筋だと私は考えております。何よりも現場を知っているのは当事者の各自治体であるからです。地方分権と言いながらここ10年ぐらいは権威主義的な中央集権に向かっているのではないかと私は感じております。現在の世界情勢を見れば武力的な衝突が顕著でとても危険な状況にあるのではないかと感じています。ここに国の支持権が強化されればおのずと次の展開が見えてくるのではないでしょうか。以上のことを踏まえ質問いたします。1点目として、非常時の国の支持権とはどのような内容になっているのか。2点目として、市においてアンケートにどちらかといえば評価しないと答えているが、どの部分が評価できないのか、以上2点について市長にお伺いをいたします。2点目の除雪について質問いたします。今年も除雪の季節となりました。一昨年と暖冬で比較的降雪量が少なく雪かきが楽な点もありましたが、雪に関わるインタースポーツ関係者など残念に思われた関係者もいたことも事実です。除雪は歩行空間の確保や転倒や事故による怪我の防止、交通の安全確保、施設や住居の利用促進や自主防災機能の促進など雪にとってはとても大切な行為です。除雪は雪が降ったことで交通事故や通行止めなどが起こり、日常生活が困難になることを防ぐための重要な行動で、20センチを超えると歩行困難になり支障をきたします。除雪作業はプロフェッショナルな仕事で、事業者による迅速な除雪が行われ、季節契約を結ぶことにより定期的な除雪を行い、雪国の人々の生活に大きな貢献をもしております。夜遅くに出勤し早朝まで作業し、大変な仕事だと思っております。私もコロナ禍前まではワンシーズンに何度か除雪車に乗せていただき、手伝いがてら除雪状況を把握させていただいておりましたが、一生懸命にやっていても家の前に雪を置いていったとか、除雪幅が足りないとか、クレームも直接来ているそうです。そんな時に夜中にもかかわらずお礼の言葉とか温かいコーヒーやお茶の差し入れはほっこりさせられるとのこと、クレームも吹き飛ぶそうです。除雪業界もご多分に漏れず高齢化しており、引退廃業など懸念材料も出始めているとの話も聞こえてきております。除雪作業員は誰でもできるわけではなく、それらへの技術とセンスが必要だと思っております。それがない人はやはりクレームが私は来ているように感じます。私の友人をはじめ除雪従事者の皆さんは、除雪が始まる前は担当地区を見て歩き、障害物や特殊地形などを把握し、事故のないように気をつけていて、たまに目印のポールを頼まれたりすることもあります。今年も事故のないよう安全安心な除雪作業を行っていただきたいと思っております。以上のことを踏まえ質問いたします。1点目として、除雪業者の基準について、2点目として、新規参入方法はどのようになっているのか、2点について市長にお伺いいたします。以上で壇上よりの質問といたします。
市長。
佐賀議員のご質問にお答えいたします。まず非常時の国の支持権についてのご質問の1点目、非常時の国の支持権とはどのような内容になっているのかについては担当部長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の2点目、市においてはどちらかといえば評価しないと答えているが、どの部分が評価できないのかについてお答えいたします。この度の地方自治法の改正につきましては、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命等の保護のために特に必要な場合、地方公共団体に対し国が必要な指示ができることを規定したものであり、国民の生命等を的確かつ迅速に保護するという観点では私も評価理解をしているところでございます。しかしながら地方分権一括法によって構築されたこれまでの国と地方の対等協力の関係を見たとき、法定受託事務に関する支持権行使の要件を緩和するとともに、国の関与を最大限抑制すべき自治事務にまで支持権を認めることは、憲法で保障された地方自治の本旨や裁量権が失われることにもなりかねないものと認識しております。そのため、運用にあたっては、地方公共団体に意見を求めることの義務付けや、運用基準の明確化など、十分な配慮が必要であると考えており、このことをもって、どちらかといえば評価しないとしております。次に、除雪についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
総務部長。
非常時の国の支持権についてのご質問の1点目、非常時の国の支持権とはどのような内容になっているのかについてお答えいたします。改正に至った経緯といたしましては、近年の非常事態において国と地方公共団体の間で生じた諸課題に対応するためのものであり、新型コロナウイルス感染症対応に際しての情報共有や役割分担等における課題、また災害対応においては地方公共団体のみでは対応が困難である場合、国による関係機関等の調整の下で迅速に災害応急対策に取り組むための法令上の権限が整備されていなかったなどの課題の顕在化を受けたことによるものとなっております。これまでも災害、感染症の蔓延等の事態や、その対応にあたり生じた課題等を踏まえて、備えるべき事態を適切に想定し、その都度必要な規定を設けるなど、個別法の見直しが重ねられているところです。一方で、そのような見直しが適時、適切に行われたとしても、なお個別法において想定されていない事態が生じる場合において、個別法の制定、または改正により対応が行われることが考えられますが、それまでの間は法律上の根拠がない中で、国による働きかけや対応が行われることとなり、国・地方公共団体間の責任の所在が不明確となります。国からは、今回の地方自治法の改正は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における、国の地方への働きかけについて、法律上のルールを整備し、国と地方公共団体の責任と権限を明確化するものであると示されております。
都市整備部長。
除雪についてのご質問の1点目、除雪業者の基準についてどのようになっているのかについてお答えいたします。市が行う道路除排雪は、総延長約521キロメートルに及ぶ市道や生活道路の通行の安全を確保する観点から、道路維持作業を請け負う建設業法の許可を有する事業者を中心といたしまして、除排雪業務の受注を希望しているむつ市指名競争入札参加有資格者の中から、 道路除排雪に対応可能な5トン級以上の除雪車両を有し、オペレーターの交代要員の確保が可能であるなどの人員体制が構築可能な事業者を対象としております。このことにつきましては、平成30年度に国土交通省から専門家を派遣していただき、地方公共団体が抱える入札契約制度の課題について提案していただきました。その際に取り上げられた課題の一つが、除排雪業務の契約の透明性、競争性にかかる課題でありましたが、オペレーターの確保を含む体制の維持、そして除雪対象路線のさまざまな特性に対応したきめ細やかな配慮が可能な実施体制の確保が優先する課題であるという結論であったことでありました。このことを念頭に現行の基準をもとに決定しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、新規参入方法はどのようになっているかにつきましては、新規参入を希望する事業者から保有する除排雪車両一覧および従事者名簿などの関係書類を添えて申し入れしていただき、市の道路除雪に対応可能な体制であると判断された場合は、各地区ごとに会議を実施し、路線の調整を行いますが、現状で除雪体制が整っている場合や、申し入れの時期によっては、その年度からの参入は難しい場合もございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐賀肥料議員。
まず、1項目目の国の指示権ということで、答弁いただいたんですけど、ちょっと市長がいいのか、部長がいいのか、この国の指示権というのは、いっぱい各法ありますよね、例えば土砂、疫病、それから河川だとか、その中の上の位置について、全体的に網羅するその大きい法律と考えてよろしいでしょうか、お願いします。
総務部長。
はい、お答えいたします。個別法において、想定される事態については、個別法が、規定が、適用されるものでございますけれども、そこに個別法で規定されていない場合にですね、こちらの今の改正した地方自治法が適用されるということでございます。
佐賀肥料議員。
はい、ありがとうございます。要は、個別法のちょっと足りないところを補うような、モラ的な法だと。ただ私ですね、ネットで読売、朝日、東京新聞、日経、プレジェントオンラインと、東洋経済オンラインも見たんですけど、細部はないんですよね。というのは、ある意味わざとそう安入にして埋めようとしているのか、それとも、それを出すことによって、いろんなちゃちゃって言いますか、細かいのが入ってくるのかと思うんですけども、要は、さっきも壇上で申しましたが、例えば先般の赤川の事例に申しますと、例えばその事件が起きたと、こっちから通報すると、その中でタイムロスが生じますよね、この6つの指示権者である市長が対応した方がずっと早いし、なおかつ現場分かってますしね、そういうそのデメリットの部分もあるっていう思うんですけども、その点については、ここで国の話してもしょうがないんですけども、市長としてはどのように考えてますでしょうか。タイムロスと
市長。はい、災害の場合につきましては、いわゆる個別法に該当するものでございまして、災害対策基本法がございまして、それに規定しています災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための指示というのが国の中で決められておりますので、その中で対応することになると認識しておりますし、災害の場合はですね、リエゾンの派遣をですね、県内市国にも求めてまいりますので、連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えてございます。
佐賀肥料議員。
はい、そうすればですね、この国の指示権というのは、個別法がまずありますよね、その中で対応できないものに対して行うということでしょう。まず一番多いのは災害だと思うんですよ。疫病だとか大災害というのは、早々ね、疫病も、この前のコロナ禍でやったんでしょうけども、その時にですよ、例えば個別法の中で処理して、余震波 どういうものがあるか僕はちょっと想像もつきませんけれども、なった時にはその国の支持権を発動すると、それは当然地方自治体から県を通して国に行くというんだんですけども、このタイムロスというのは当然生じると思うんですけども、余震波ですよ、ないとは思うんですけども、そういう時はどのような手順で進めていくことが考えられますでしょう。
総務部長。
はい、お答えいたします。今回の国の支持権の、制度というのがですね、地方公共団体からの、まあ、要請がなくても国の方が支持権を行使できるというものでございまして、まあ、その支持権を、まあ、行使する際には地方公共団体の意見を聴取するように努めるものとされておりますけれども、必ずしもそれを義務付けするというものではないというところでございますので、まあ、タイムロスといいますか、いち早くそういう事態に対応するために今回の改正がなされたものと認識しております。
佐賀秀良議員。
はい、まあ、確かにごもりごもっともな方法なんですけども、だってそれ災害が起きたのは一番最初に分かるのは地元の人ですよね。で、まあ、国が支持権すると、まあ、支持権で出すということがあるんですけども、まあ、それはそれで結構だと思う反面ですね、地方自治権が失われていくんじゃないですかね。要はおいおいおいって、ね、山本君全然ダメじゃんって、国からガンガンね先に来るような、ある意味失礼な部分も見受けられるような気がします。でこの地方国の支持権をやるときに、まあ、打足ながら県だとか各市町村にある程度こう打診というか少しこう聞くような状況というのはあったんでしょうか。
市長。
はい、まあ、地方自治法の改正につきましては、まあ、国会で議論されたものと認識しておりますし、ちょっと今手元に資料がありませんので、自治体にですね、紹介があったかどうかはちょっと存じ上げてございません。
佐賀秀良議員。
はい、ありがとうございます。大体共同通信社っていうのは国が決まってある程度やるときに大体と同じ自治体に先に探って、で終わった後に出すと、まあ、共同通信社の塩梅がそうに書いてあったものですから、まあ、あったのかなと思います。まあ、一番懸念することはですね、地方自治が失われるということが一番残念だったと思います。ましてや今ですよ、数年前から、ね、誰かが総理大臣になった時からもうある程度権威主義ですよ。全然地方分権だと騒いでも全然地方分権になってませんし、地方集権的になってる。政治も人間の移動も中央集権的になっているのはね、私は危険なことだと思いますんで、なんとかですね、このようなところあったら適宜対応して、一番大事なことはですよ、要は私が思うには、私はまあ市長でも県知事でもありませんので一緒になれることはありませんので、まあ、言わせてもらいますけれどもね、要はやってここまでこうするからこっちでやったからということで意見やってきちっとしたその分をもらえれば一番僕ね、その地方に即したものだと思ってるんですけれども、ぜひともそういうときは力を発揮してやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。次に除雪なんですけれども、まあ、一定の基準、これは至極当然な話なんですけれども、今どちらかというと、市も業界団体も企業と、若い人が仕事をしていくとは、これ大変結構なことだとやってるわけですが、いざどっこい、じゃあ、作業、こういうものを起業してやりましたと。でやはりこの土地柄雪が降りますんで夏場の仕事がないと、そうすればそこに参入したいとなる、まあ当然前からやってる人はいい意味での既得権ですよ、いい意味での既得権が生まれてて今まで貢献していただいたんですが感謝感激なんですけれども、そういう部分でね参入しやすいようなこの方法といいますかあると思います。でその数が満たしてるから入れられないってことになると逆な既得権が生まれてくるんじゃないかと懸念するところですが、部長どう見ましたでしょうか。
都市整備部長。
お答えいたします。市が除雪を実施する生活道路は道路の復員等の状況により、まあ、路線それぞれ作業状況が異なりますが、まあ、市民の皆様の生活に影響が出ないよう迅速かつ効果的な除雪を行う必要があると考えております。そのためにはどうしても機械の保有台数、オペレーターの人数、また 路線に対する熟読等もですね、重要な選定条件となりますので、総合的に、今まで通り総合的に勘案した上で、調整する必要性があると考えておりますが、今議員お指摘のとおり、オペレーターの高齢化やオペレーターの減少という事情も聞いておりますので、実情に合った事業者の選考方法について、今後検討してまいりたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐川秀雄議員。
この新しい業者の参入というのは、これは大変悩ましい問題で、特にですね、この除雪とかゴミとかいろいろあるかと思うんですが、どうでしょうね、部長ね、そろそろきちっとした、さっきのやつも基準決まってますよね、うんぬんと決まってますけども、もうちょっとですね、何社ぐらいでどれくらい車両があってどうのこうのと細かいところまでですね、ある程度そろそろ決める時期に来てるんじゃないかと、時期というか、ある程度あるんですけどもね。じゃあ逆から言えば、入れなかった業者としては、おいおいおいと、ね、じゃあちゃんと鴨居内にうちも入れてくれよとかなれば、今度答弁に大変困ると思うんですよ。多分担当の職員の方がずっと困ると思います。だからあと1年ありますんで、ね、市長ね、きちっとしたある程度の既存の業者の方も、これから参入する方も、他の方もですね、分かりやすくて、納得できるようなもの、基準といいますか、条例までいかなくても結構ですけど、そろそろ作って分かりやすくするべきだと思うんですけれども、市長でも部長でもですけど、その点はいかがでしょうか。
市長。
はい、除排雪の業務の新規参入基準というのは内規として持っておりまして、具体的に申し上げますと、先ほど部長から答弁して通りですね、除排雪用の重機5トン以上、1台以上保有すること、また今コロナもありますので、オペレーターの数不足の事態に備えて、交代要員必ず持っていただきたいということから、複数人のオペレーターが確保されていること、そういった基準もありますし、先ほど部長からも答弁させていただきましたけれども、令和元年から6年度までで、新規参入事業者2業者、また逆にですね、撤退した事業者が4業者ということになっておりまして、佐川議員からもご指摘ありましたし、部長からも答弁したとおりですね、今、どちらかというと、作業員の不足が見込まれておりますので、今、やってる人をどうやってこう維持していくかっていう方が、むしろ重要でですね、新規参入どんどんどんどんやってくださいっていうような局面ではないと思いますので、もちろん新規参入についてもですね、事情に合わせながら、今の現状に合わせながら、今後も参入方法、基準を検討してまいりたいと考えておりますけれども、現状の局面といたしましては、建設業をはじめですね、除排雪事業者をこれからも維持していく生活道路を、市民の皆さんのためにですね、しっかりと除雪していく、そちらの方に重点を置いてですね、やってまいりたいと考えております。
佐川秀雄議員。
はい、分かりました、ありがとうございます。僕もよく若い人たち集めて除雪で、勉強会とかいろいろ教えてもらうんですけども、僕は60歳でもう老頓な方なんですけども、ね、同級生とか、ちょっと上とか、ちょっと言えば一番若いのでね、やっぱり40代になっちゃってるんですよね。やっぱりこれってのはすぐできるわけじゃなくて、ある程度の経験積まなくちゃいけないと。あとはね、やっぱセンスですよね。センスの悪いやつはいつまでたっても悪い。やっぱりあれって感覚なんでしょうね。そこら辺はね、注意しても全然効かないんですけども、ある程度を踏んで、なおかつそこに何があるかって、やっぱり上手な人ってね、晴れた時に一瞬見てくるんですよね、その自分の担当現場を。あれっていうのは素晴らしくて、事故のないようでないよと、事故なくても必ずいつかどっか壊してるんですけどね、そういうものの若い人たちの参入ですとか、やっていくためには、現状でやっていくのも結構です。じゃあ逆に一つ、次からエントリーしている基準をきちっと満たして、エントリーしているものは、例えばこう入っていて、順番にこの補欠的な、時点的なものにつけてやっていくのか、これ、最後に一つだけお伺いします。
都市整備部長。
先ほどの繰り返しになりますけれども、総合的に勘案してということですので、そのランクというのは、今のところはその順番待ちというか、そういうランクにはつけておりません。
佐川秀雄議員。
はい、じゃあ、総合的に勘案して、ね、免許があるところは好きですよね、総合的に勘案する言葉。例えばこうあると、エントリー先にしている業者があったとしたら、それは次の補欠みたいに、次にこう順番というか、ね、あるのかと、あるのかというのは、次、順番待ちみたいな感じで進めていけるのかどうか、それ、最後の一つだけお願いします。
市長。
はい、まあ、部長が総合的に勘案するといったものはですね、先ほど私から令和元年度から令和6年度まで新規2事業撤退4事業と言いましたけれども、撤退する事業者さんがですね、どこの路線で保有台数何台でオペレーター何人が撤退していくのに対しまして、新規参入の方がですね、例えば1台で、まあ、今年申し込んでて来年次来た事業者がですね、あの保有台数10台でオペレーター30人みたいな形になると、まあ、それは順番ということよりもむしろあの生活道路をですね、いかに効率的に除雪していくかということでありますので、順番ということではなく、まあ、そういったところを総合的に勘案して選定していくというふうにご理解いただければと思います。
佐川秀雄議員。
そうですね、やっぱりいろんなありますけど、細かい話するといろいろと今後問題も出てくるかもしれませんし、あの部長とかせっかく頑張ってもらってるんで、じゃあそういう形で進めていきましょう。あとで個別にですね、いろいろご相談もしたりしながらですね、あの不正とかそういうんじゃないですよ、全部ね頭の中入ってますから。例えばそういう大きいのが来たらね、こっちをこうやって、こっちの狭いのをこっちの路地に割すとか、路線の変更だとかいろいろありますんで、幅とかで、それはまあこれから話すると1時間も2時間もなりますんで、個別としてそういうことでなんとかですね、そういう業者がいたり、これからあの起業していく人たちがいたら、除雪に限らずですね、いろんな部分で、引き上げてあげてですね、この地域の工業者とか技術者とかを育てていくような施策にしていただきたいと思っております。終わります。
これで佐賀秀雄議員の質問を終わります。ここで昼食のため午後1時まで休憩いたします。